暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市国保予防課の梶谷さんにお話を聞いていきます。それでは梶谷さん、自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは。二戸市国保予防課の食育予防係の管理栄養士、梶谷しおりと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは今日はどんなお話になりますか。
はい、今日はですね、二戸市で実施している出前講座のうち、食生活講座の中の生活習慣病予防に関するお話をしたいと思います。
はい、
生活習慣病という言葉は皆さん聞いたことがあるかと思うのですが、生活習慣病とは食事や運動、喫煙、飲酒、ストレスなどの生活習慣が深く関与し発症の原因となる病気の総称です。昔は成人病と呼ばれていたんですが、成人であっても生活習慣の改善により予防することが可能で、成人でなくても発症する可能性があることから、当時の厚生省が生活習慣病と解消することを提唱しました。
はい、まあ、誰でも発症する可能性があるということで気をつけないといけないですね。
日本人の三大死因はがん、心疾患、脳血管疾患ですが、その危険因子が糖尿病、高血圧、脂質異常症による動脈硬化と言われ、それらの病気を総称して生活習慣病と言います。この中には高齢期に増えてくる骨粗しょう症や貧血、低栄養も含まれています。
なるほど、まあ、よく聞く病名が、まあ、たくさん並んでいるんですけど、こちらの総称が生活習慣病なんですね。
そうなんです、そうなんです、
そして最初の方に三大死因のお話もあったんですけど、現在の、まあ、三大死因のこの状況っていうのはどのようになっているのでしょうか。
はい、まず最初にがんについてです。男性は肺がん、大腸がん、胃がんの順、女性は大腸がん、乳がん、肺がんの順に死亡率が高くなっています。二戸管内の死亡率は平成23年以降岩手県より高く推移していますが、女性は岩手県と同程度の数値でほぼ横ばいで推移しています。
そうなんですね、結構数値は高めなんですね。
そうですね。心疾患については全国では心不全や急性心筋梗塞が多いのに対し、岩手県は高血圧によって心臓に負担がかかって起こる不整脈が多くなっています。
あ、不整脈もよく聞きますね。
そうですね、割とよく耳にするワードかなと思います。岩手県ではストップミーキャンペーンというのを実施しております。
はい、
ミーは心筋梗塞を指します。心筋梗塞は発症する前に胸の痛みや圧迫感、胸やけ、腕、肩、歯、顎の痛みなどの症状が数分から10分程度繰り返したり、軽い運動で症状が強くなったりするなどの前兆が見られることがあり、その異変を放置しないで適切な治療を行うことで心筋梗塞を起こす可能性が低くなります。
やっぱり自分自身もそうですけど、周りの、まあ、家族だったり会社の人たちも 体調の変化っていうのを見逃さないようにしなきゃいけないですね。
そうですね、うんうん、ちょっとした変化にもこう対応するというか、うんうん、適切な処置をするっていうことが大切になります。
はい、
また岩手県の脳血管疾患死亡率について男性は全国ワースト3位、女性では全国ワースト1位という結果になっています。
はい、
脳卒中の前兆としては顔の麻痺や腕の麻痺、言葉が出てこなかったり呂律が回らないといった言葉の障害が見られます。一つでも当てはまると脳卒中の可能性が大きいです。脳卒中は治療の遅れが命に関わる病気ですので、症状に気づいたらすぐに救急車を呼びましょう。
はい、いや男性も女性もワーストということで、あまりやっぱり嬉しくない順位です ね。 そうですね。そして岩手県では、こういった対策のための取り組みなどはどういったことをしているのですか？
はい、岩手県は脳卒中死亡率全国ワースト1からの脱却に向けて取り組みを進めております。うん、市の方でもですね、脳卒中や糖尿病予防に関する講演会や健康教室を開催するなど脳卒中予防に取り組んでいます。
はい、そうか、二戸市でも様々な取り組みが行われているんですね。
はい、
その他でいうとどういったものがありますか？
そうですね、市の検診の中でっていうところであるんですけれども、うんうん、市の検診を受けられた方はですね、検診結果の方に塩分摂取量が記載されているのをご覧になっていただいたかと思います。
はい、
検診結果表の右の上の方に記載がしてあるんですけれども、うんうん、中には塩分量がどうだったのかなって毎年気にされている方もいるかなと思います。
はい、
食生活改善推進員の方々と協力しながら味噌汁の塩分測定器や簡易尿中塩分測定器の貸し出しを行っております。
うんうん、
検診前にご自身の塩分の取り方が適切なのかを知るために各測定器の使用をお勧めしています。
貸し出しも行っているんですね。
そうなんです、センターの方に来ていただくと貸し出しさせていただくっていう風な形になってます。
なるほど、
はい、
じゃあ気になる方はぜひ貸し出しの測定器を使ってということですね。
はいはい、
そして、先ほど、塩分摂取量のお話もあったんですけれども、はい、二戸市はどういった結果になっているんですか？
令和3年度に市の検診を受けられた方の塩分摂取量の平均は男性が 9.8g、女性が 9.2g という結果になりました。
なるほど、やっぱりこの結果はちょっと多いんですかね？
そうですね、塩分の摂取基準、1日あたりの摂取目標量というのが男性で 7.5g、女性で 6.5g となっていますので、今よりも約 2g から 3g 程度減塩が必要っていうところになっております。
そうなんですね、はい、2g 3g も意外と多いですよね。
そうですね、ただそのいきなり 2g 以上も減塩するっていうところは難しいかなと思いますので、うん、まず自分にできるところから少しずつ減塩して薄味に慣れていくっていうところが必要になってきます。
はい、今だと割と薄味の、例えばお醤油とかそういったものも販売されているじゃないですか。はいはい、そういうのもうまく使っていくといいんですかね？はい、
そうですね、やっぱり市販品を上手に使いながら、うんうん、自分でその使う量だとかっていうところにも気をつけていくっていうことで効率よく減塩っていうのを進めていけるのかなというふうに考えております。
はい、お話ししていただいた三大死因だったりとか、含め生活習慣病って本当にちょっと怖いですよね。うんうん、
そうなんですよ、三大死因になっているがんや心疾患、脳卒中になるのは怖いとかなりたくないと考えている人は多いんですけれども、いざ健康診断や病院に行った時にその検査結果が思わしくなくても、別に痛くないからまだ自分は大丈夫だろうという不確実な自信のもと病院に行かなかったりとか、あとは治療を中断してしまうっていう方も多くですね、重症化してから後悔するということになりかねません。
そうですよね、自分は大丈夫って思ってしまうと、 やっぱり後悔しちゃいますよね。定期的な検査が大切になりますね。
そうですね。特に糖尿病は静かに進行して血管を傷めるため、失明したり腎臓の機能が低下して人工透析が必要になったり、足の血行が悪くなって場合によっては切断が必要になったりということもあります。
今は大丈夫でも、ちょっと年数が経ってから症状が現れたりっていうこともきっとありますもんね。
そうなんですよ。その時に、後悔しないように今のうちからできることをやっていくっていうところで進めていただきたいかなと思います。
はい、本当に早め早めの、検査だったりとか対策必要ということですね。
はい。
さあ、それでは前半は生活習慣病の原因だったり、そして岩手県の取り組みなどについてお話を聞いていきました。ここで一旦番組ブレイクタイム設けたいと思います。この時間はですね、毎回、二戸市の職員の皆さんに今一番聞きたい曲伺っているんですけれども、梶谷さんが今一番聞きたい曲は何ですか？
はい、小袋さんの未来という曲です。
はい、この曲あれですよね、映画の主題歌になった曲ですよね。
そうなんですよ。
はいはいはい。小袋お好きなんですか？
結構好きでよく聞いてます。
そうなんですね。わかりました。それでは曲紹介、梶谷さんの方からお願いします。
はい、小袋で未来。
僕が夢を忘れそうな時、君の涙で思い出す。何のために歩いてきたのか、何度でも教えてくれる。土手に敷かれた二度目の春を連れて歩いた肩こい風。君といつか同じ枝の上並んで咲いてみたい。時々切ない瞳で笑うのはまだ見せられない心があるんだね。こんなにか細く折れそうな枝の先にも君の未来がまだ見ぬ日々を切り落とさないで、今を笑って振り返る。君を守りたい。
お聴きいただきました曲は小袋未来でした。さあ、ここから後半ブロックに入りたいと思います。梶谷さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半では生活習慣病の、原因だったり岩手県の取り組みなどについてお話聞いていきました。前半でもあったんですけど、やっぱり予防が大切ですよね。
はい。
後半はどういったお話していただけるんですか？
はい、生活習慣病とその予防では、食生活、飲酒、喫煙、身体活動、運動不足、疲労、孤立、孤独についてお話ししていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
それではまずは食生活からお話聞いていってもいいですか？
はい。食事は腹8分目を目指しましょう。昔から腹8分目に医者いらずと言われているように、暴飲暴食を控えることは体の機能を健康な状態に維持していく上で重要です。満腹まで食べる習慣をやめ、よく噛んで 1日3食規則正しく食べることを意識しましょう。特に3つの白を控えることと、食物繊維を豊富に摂ることが重要です。
はい、3つの白って何ですか？
はい、3つの白はですね、白米、白いパンと食塩と砂糖になります。
はい、なるほど。
はい、白米や白いパンなどの主食やお菓子や甘いジュースなどに含まれる糖分は、摂りすぎると糖尿病の発症や悪化につながります。うん、そのため摂りすぎには注意しましょう。
はい、
かといって主食のご飯を抜いたりすると間食が増える原因にもなりますので、毎食ご飯茶碗1杯分くらいは食べるようにしましょう。
はい、まあ、確かに満腹までね、食べる習慣がどうしてもあると、なんか睡眠とかにも影響してきますよね。
そうですね、お腹がすっごいいっぱいの状態だと、うんうん、なかなかいい睡眠も取れないっていう風なところになってきますので、
はい、それも、まあ、3食規則正しく、まあ、腹8分目で食べることによって、なんか全体的に改善されていきそうですね。
そうなんですよね、いろんなところに影響が出てくるので、
うんうん、こういった3つの白を控えるというものに、まあ、食塩と砂糖も含まれていたんですけど、
はい、
さっきもあったように食塩の摂りすぎも、これも危ないですよね。
そうなんですよ、皆さんご存知かとは思うんですが、食塩の摂りすぎは血圧を上げてしまう、まあ、高血圧につながるというところで控えていただきたいというところになっております。
そうですね、少しずつ減塩していくのが大切ですよね。
そうですね、
はい、それでは続いては、皆さん、大人の皆さんは大好きだと思います、お酒、飲酒についてのお話聞いていきたいと思います。
はい、私も実はお酒大好きなんですけれどもまあちょっと自分に言い聞かせながらお酒について説明していきたいと思います。うんうん、
はい、
アルコールは少量であれば血流を良くしたりストレス解消に役立つこともあるんですけれども、お酒をたくさん飲んだり、お酒と一緒におつまみをいっぱい食べてしまうと、肥満や脂肪肝、肝硬変などになる可能性もあります。
はい、
お酒の適量は、ビールなら中瓶1本、日本酒なら1合、25度の焼酎なら 110ml となり、1日のうちでそのうちどれか1種類が適量というふうな形になります。
はい、
ただしアルコールに対する適応が低い女性や高齢者はもう少し少ない量にする必要があります。
うんうん、なるほど。楽しく飲むのはすごくいいことだと思うんですけど、やっぱり自分の適量を知るっていうことが大切ですね。はい、
そうなんですよね。
うんうん、無理は禁物ですね。
はい、
はい、さあ続いては、喫煙について。
はい、
こちらも気になるんですけれども、
はい、喫煙についてはですね、まあ、タバコには3つの悪が含まれるというふうに言われております。
はい、
まずニコチンには依存症を引き起こすだけでなく、血管を収縮させて血液の流れを悪くするという問題点があります。
はい、
タールは発がん性物質を含みます。
うんうん、
一酸化炭素は体を酸欠状態にするため、血液をドロドロにして動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こします。
はい、いや、タバコも絶対吸っちゃダメというわけではないと思うんですけど、こちらもやっぱり吸いすぎは良くないですね。
そうですね、いろんなリスクが高くなってきますので、
うんうん、
まあ、禁煙なかなか難しいっていう人もいるとは思うんですけれども、うんうん、やっぱり禁煙することで病気になるリスクっていうのは低くなってきます。
はい、気をつけていただければと思います。まあ、そして、まあ、生活習慣病予防するにはやっぱり、まあ、食生活だったりとか飲酒喫煙気をつけるのも大切だと思うんですけど、体を動かすこともすごくやっぱり大切ですよね。
はい、生活習慣病を防ぐためには週に3日以上、1回30分程度の運動を実践する必要があるんですが、なかなか時間をとって運動することは大変だったりしますよね。
そうですね。
まずは続けて行うことができるように、きちんとした運動でなくても 例えばテレビの CM 中だったり歯磨きをしながらだったりと時間を見つけてストレッチやスクワットなど行ってみるといいと思います、
うんうん、
また最近では YouTube などにも家の中で楽しく運動ストレッチができるものも紹介されていたりしますのでそういったものを活用してみるのもいいと思います、
はい、
運動するときには水分補給を忘れずに行いましょう。
そうですね、結構簡単なものも、まあ、YouTube で見ることができるじゃないですか、
はいはい、
なんか自分に合ったところから徐々に始めていった方がいいですね。
そうですね、やっぱりいきなりこうハードルの高いものを始めてしまうと、うんうんうん、長続きしないっていうところもありますので、
はい、
これぐらいだったらやらなくてもいいんじゃないっていうふうに思うんじゃなくて、うんうん、それを毎日積み重ねるっていうところが大切になるのでちょっと思い立ったらやってみてください。
そうですね、できるだけ三日坊主とかにならないように継続したいですよ ね、
そ,
すね、
はい
はい、そして、まあ、体を動かすことももちろんなんですけど、まあ、やっぱり時には休息、まあ、お休みすることも大切ですよね。
はい、休養をしっかりとって疲労を回復してストレスを解消するっていうのも大切になってきます。
はい、
適切な睡眠時間は6時間から8時間と言われています、
うんうん、
日本人特に子どもたちや働いている人の睡眠時間は世界で最も短いと言われています。
そうなんですね。
はい、そうみたいなんですよ、
うんうん、
慢性的な睡眠不足は糖尿病や心筋梗塞狭心症などといった生活習慣病に陥りやすいことが明らかになっています。質の高い眠りを得るためには規則正しい生活を心がけ寝る直前までスマホをいじったりパソコンの画面を見つめたりするのはやめてブルーライトの光を浴びないようにすることが大切になります。私たちの体の中には体内時計があり朝になって光を浴びるとその体内時計がリセットされて1日24時間のリズムに合わせてくれるようになっています、
うんうん、
また休日にお昼まで寝ているのは体内時計を狂わせる原因になるので休日の日も普段とあまり変わらない時間で起きたり、まあ、寝たりした方が体調を整えることができます。
はい、確かにお休みの日何もないってなるとなんかちょっと寝だめしたくなっちゃうような気もするんですけど、
ね、
やっぱり普段とあまり大きく変えない方がいいんですね。
できるだけ同じような時間で過ごすっていうのがいいかなと思います、
うんうん、はい、そして、まあ、お休みするっていうことは、まあ、ストレス、まあ、解消にもちょっとつながりますよね。
そうですね、現代人はとてもストレスが多い生活を送っていますので、うんうん、ストレスを解消する方法は人それぞれですので興味のあることややってみたいことに挑戦して心身ともにリラックスしましょう。最近ですとコロナウイルスの影響で外に出て地域の活動に参加したり運動したりする機会も減っていると思いますが感染予防をしっかりとしながら趣味を楽しんだり電話やテレビ電話などを活用して声と声のつながりを持つというのもいいことだと思います。
はい、そうですね、やっぱり忙しく毎日お仕事頑張っているだけだと本当に疲れてしまいますからね。
そうですね、
しっかりと趣味の時間だったりとかなんか癒される時間っていうのも本当に大切ですね。
自分でこう心のバランスを整えてあげるっていうのも大事になりますね、うんうんうん、
はい、まあ、生活習慣病っていうのは、まあ、最初の方にもあったんですけれども、まあ、成人でなくてもなる可能性っていうのはあるんですもんね。
はい、そうなんです、生活習慣病は大人だけの問題ではありません、
はい、
子どもの頃からの食習慣、運動習慣、睡眠時間などが将来の体づくりに大きく影響してきます、
うん、
そのため家族全体で生活習慣を改めることが子どもにとって将来の生活習慣病になるリスクを減らすことができます。乳幼児から高齢者までさまざまな年代に合わせた取り組みをしながら自立した社会生活ができる健康寿命を伸ばしていきたいものです。
はい、そうですね、やっぱりどうしても子どもだと自分で調節したりっていうのが難しいじゃないですか。
そうなんですよね、
なのでぜひお父さんお母さんにしっかりと、まあ、生活習慣病にならないように 日頃から気をつけてもらうっていうことも大切になってきますね。
家族みんなで取り組んでいっていただきたいと思います、
はい。
市の出前講座では高血圧や糖尿病などの病気に関すること、食事バランスの取り方、間食やアルコールの適量などについてご要望に合わせて詳しくご説明いたします、
はい。
またコロナウイルスの感染拡大の状況にもよりますが、ご相談いただければ調理実習にも対応できます、よく減塩したら美味しくないんじゃないかとか、量を減らしたら物足りないんじゃないかっていうふうな声をいただくんですけれども、はい、食事に不安を感じている場合にはですね、実際に作って食べて普段の味や量と比較すると、実際に食べることで理解できるということもあるかなと思います、
そうですね。こちらは人数の制限というか、
はいはい、
そういったものはあるんですか？
お友達同士やサークル、地区での集まり、会社での健康教育など10人程度集まっていただければいつでも対応させていただきますので、よろしくお願いします。
そうなんですね、はい、分かりました、こういった出前講座の依頼だったりとか、あと先ほどお話にあった塩分測定器の貸し出し、
はい、
こういった、相談は、国保予防課に連絡すればいいのでしょうか？
はい、もしその出前講座こういう風なのやってみたいよっていうお話だとか、塩分測定器について詳しく聞いてみたいよっていう場合にはですね、二戸市国保予防課までご連絡いただきたいと思うんですけれども、
はい、
電話番号がですね 0195-23-1316 になっております。
はい、ということで、気になる方はぜひお問い合わせしてみてください。それでは今回は二戸市国保予防課の梶谷さんに生活習慣病予防についてお話聞いていきました。梶谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は生活習慣病予防についてお話を聞いていきました。かつては成人病と呼ばれていた生活習慣病ですが、成人でなくても発症する可能性があるということで、改めて日々の生活習慣を見直していく必要があると感じました。減塩を意識して食事をする、毎日少しずつ運動をする、お酒をいつもより控えてみる、睡眠をしっかりとるなど、自分ができることから生活習慣病の予防をしていきましょう。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。